賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の26回目、小細胞肺がんの診療と題して、がん研究会有明病院呼吸器内科副部長柳谷紀子さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田紀夫さんです。
本日は柳谷紀子先生においでいただき、小細胞肺がんの診療についてお話をいただきたいと思います。まず、肺がんは小細胞肺がんと非小細胞肺がんに分類されていますが、この理由を教えてください。
はい、肺がんの組織系として小細胞肺がんと非小細胞肺がんに大きく分類されますけれども、その理由としてはがんの特徴や治療方法に大きな違いがあるからです。で、この小細胞肺がんは非小細胞肺がんと比べて増殖速度が速く、そして転移や再発をしやすい腫瘍です。そして治療法も異なります。手術、それから放射線治療などの適用にも違いがありますし、それから薬物療法においても小細胞肺がんと非小細胞肺がんではレジュメンが異なります。非小細胞肺がんでは、遺伝子変異を調べて、そのドライバー遺伝子が陽性であれば、そちらをターゲットとした分子標的治療薬を最優先としますし、それからさらに実際に保険承認されている分子標的治療薬もたくさんありますけれども、小細胞肺がんでは現状、今のところは分子標的治療薬はありません。なので、遺伝子検査も小細胞肺がんでは基本的には行っておりません。
あ、そうですか。はい、さて、この肺がんの 10% か 15% を占めると言われる小細胞肺がんでありますけれども、この小細胞肺がんの診療について、その診断と治療の概略を教えてください。比較的、このがんは抗がん剤効きやすいとも聞いてますけど。
はい。まず診断ですけれども、診断方法としては、非小細胞肺がんとそこは大きな変わりはございません。確定診断のためには組織検査が必要で、主に気管支鏡検査で生検することが多いです。肺の原発層から TBLB のほか、小細胞肺がんでは縦隔や肺門のリンパ節の腫大を認める症例が多いので、超音波の気管支鏡 EBUS で生検することも比較的多いと思います。で、その気管支鏡検査での生検が難しい場合には、鎖骨状のリンパ節の生検や胸水の細胞診やセルブロックから診断することもあります。で、またその小細胞肺がんが遠隔転移しやすいという特徴もありますので、肝転移などの転移層から生検して診断することもあります。で、そしてその組織診断と同時に行うこととして、ステージングのための全身検索があります。主に胸部と腹部の造影 CT、それから脳転移を調べるための脳 MRI、そして全身を見ていく PET CT は必須の検査だと思います。で、このように、組織診断とステージングが終了後に、治療方針を決定していくことになります。で、小細胞肺がんの場合は進行が早く、また早期から遠隔転移をきたしやすいということが特徴としてありますので、治療の主体は薬物療法になります。
あ、そうですか。はい。比較的効きやすいんだけれども、再発もしやすいって話も聞いておりますけれども、はい、この小細胞肺がんでありますけれども、内科的な治療としましては、放射線を使ったり、あとは薬物療法、こういった選択の幅があるわけでありますけれども、
はい、
実際この小細胞肺がん んに関して原曲あんまり転移してないタイプと、はい、それから進展型に分類されて治療が転換されるということでありますけど、まず原曲型の場合の治療法について教えてください。
はい、小細胞肺がんの場合はその薬物療法が中心となりますが、その他にも手術や放射線治療というのも局所治療を行う原曲型の場合にはあります。でその薬物療法のみで、行うという時は進展型になります。ですので、まず今回ご質問いただきました原曲型については、その中でも、本当に早期の1期やリンパ節転移が全くない N0 の症例については手術も適用になります。でまた手術の適用にならないような症例であっても、原曲型といわれる根治照射が可能な範囲の中の病変であれば放射線治療も適用になります。
なるほどですね。
はい、しかし、そうは言っても手術と放射線治療も、基本的には、化学療法をそこに、一緒に行う、もしくは追加することで根治率を上げることが分かっておりますので、手術の後に術後補助化学療法として抗がん剤を行うとか、もしくは放射線の場合には根治照射と同時に抗がん剤を行います。
いろんなその治療法が今進んでおりますけれども、そのあたりも教えてください。
はい、そして、最近ですね、また新しく、承認した治療がございまして、先ほどのような、放射線化学療法を終了した後は通常は予防的全脳照射を25グレー行って一旦終了となっておりましたけれども、今年つい今月の話ですけれども、大きな治療変更があって少し追加の治療ができるようになりました。でその原曲型の小細胞肺がんの症例においては、放射線化学療法後、そしてその全脳照射をやった後に免疫チェックポイント阻害剤でありますドゥルバルマブによる維持療法を行うということが今回標準治療として、認められました。
すごい進歩ですね。
はい、でこれは非小細胞肺がんの方ではパシフィック試験という結果から同じようなことがされておりましたが、小細胞肺がんでは今まではそれは承認されていない治療でありました。
はい、普通の抗がん剤を使うよりも患者に対して侵襲は少ないと。はい、いうことでしょうか。
そうですね、一般的にはその細胞障害性抗がん剤よりもこの免疫チェックポイント阻害剤というのは副作用は軽いと言われております。はい、ただちょっと特徴的な副作用があるのでもちろん注意は必要ですけれども、その放射線化学療法後にこの免疫チェックポイント阻害剤を行うことで全生存期間と無増悪生存期間が優位に延長したというアドリアティック試験というものの結果が今回出ましたので、はい、こちらをもとにそういった治療が承認されたという経過になります。
素晴らしいですね。はい、あとこの原曲型でありますけども、初回の治療に走行を期待しても大部分でまた再発したり増悪したりするということは言われてますが、はい、その前の対処法を教えてください。
はい、確かにその残念ながら再発してしまうという場合も往々にしてあるんですけれども、その場合は進展型と同じ薬物治療を行っていくということになります。なので進展型と同様ということは、プラチナとエトポシド、それから免疫チェックポイント阻害剤というのをやっていくということになりますので、ただその場合再発してしまうと、基本的には小細胞肺がんは根治を目指せないということになりますので、薬物療法の目的自体が症状緩和と延命ということになります。
アントラサイクリン系の薬を使うこともあるんですか？
そうですね、初回治療に関してはもうこの今は免疫との相性の問題で、プラチナ製剤ともエトポシドっていうのが、その化学療法の2剤の組み合わせはもうほぼこれで固定なんですけれども、二次治療として要はこのプラチナ製剤とエトポシド、それから免疫チェックポイント阻害剤の一次治療が終了後にまた再発が見られた場合には、二次治療としてカルセドっていうお薬とかですね、アモルニシンですね、うん、はい、そういったお薬の治療法がございます。
はい、はい、ありがとうございます。次に進展型、いくつかのところに、転移というか進展しているそのタイプの治療法も教えてください。
はい、その進展型の場合には、放射線や手術ということは選択肢としては入らなくなりますので、薬物療法の単独になります。ただその薬物療法としてはシスプラチンやカルボプラチンのようなプラチナ製剤と呼ばれる薬物と、それからエトポシドを併用する化学療法、それから2019年以降に承認されたこの免疫チェックポイント阻害剤というものの3剤併用を行います。 なのでこちらは20年以上標準治療に変化がなかった小細胞肺がんの領域において、この非小細胞肺がんの方からは少し遅れてではありますが、この免疫チェックポイント阻害剤が使用できることになったということは非常にインパクトの大きいものでした。
この3剤の併用を行う、はい、っていうことですかね、
は
い、
そうです。今までは2剤だったということで、はい、そうです。なのでこの免疫チェックポイント阻害剤が併用されますと、もちろんその走行の期間が延びるとかですね、あと予後が改善される、もしくは、その維持療法を続けることで、まあ、その比較的早期に再発してしまっていた一時治療が比較的長く継続できる方もいらっしゃるということになります。
はいはい、先生、先ほどちらっとお話しいただいたんですが、非小細胞肺がんの場合、さまざまな治療薬が広がってますけども、
はい、
この小細胞肺がんの場合はまだそこまでは広がってないと、まあ、今後の治療方針の展望について教えていただきたいと思います。
はい、その非小細胞肺がんは、まあ、先ほどご紹介ありましたように、まあ、近年すさまじい治療の発展ということで、もう目を見張るものがあるんですけれども、一方で小細胞肺がんの治療はちょっと今まではやや遅れをとっている感じがありました。しかしその6年前に進行再発の小細胞肺がん領域で免疫チェックポイント阻害剤が臨床導入されてからは、今年はその局所治療に先ほど申しましたようなドゥルバルマムが承認されて、そして、まあ、こういった領域にも光が差してきたのかなというふうに思っております。でまた大きい変化としては、基地療の進行再発小細胞肺がんに対してもこの4月から新規の治療薬が実臨床で治療できるようになっております。その薬物はこれまでの薬剤と全く異なるタイプのもので、二重特異性 T 細胞誘導という、まあ、バイトと呼ばれる、まあ、免疫腫瘍療法になります。ですので、まあ、この T 細胞上の CD3 と小細胞肺がんの、細胞上の DLL3 の両方に結合することで、その患者自身の、T 細胞を小細胞肺がんの細胞の近くに誘導して、そして T 細胞の活性化と腫瘍細胞の破壊を促すというような仕組みになっているものであります。でこちらは昨年12月に、まあ、その販売承認は取得しましたけれども、実際に、薬価がついて使えるようになりましたのはこの4月になりますので、今まさに使えるようになったという新しい薬剤です。ですが注意点がございまして、まあ、このタルマタマブという名前、まあ、商品名としてはイムデトラになりますけれども、こちらは副作用がありまして、サイトカイン放出症候群、それから発熱、そして味覚異常や食欲の低下、それから疲労や無力症といったようなものが知られております。特に初回投与等ではですね、こういった副作用が出やすいので、まあ、厳密な管理のもと副作用対策をすることが大事かと思います。
がん細胞を異物で捉えて、そこに、まあ、Tリンパ細胞を持ってきますから、いわゆるサイトカインの嵐が出てくる
そういうことになります。
このチェックとコントロールも大事ということでございますか。
はい、はいはい、そうです。まあ、こちらはやはり今まであまり私たちの呼吸器内科医が慣れてなかった領域 の、うん、まあ、副作用になりますので、まあ、研究値をついでうまく対処していくことが必要になると思います。
はい、大変わかりやすい話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の26回目、小細胞肺がんの診療と題して、がん研究会有明病院呼吸器内科副部長柳谷典子さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田典雄さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。